小坂雄二の商売の極意と人間の科学。商売の極意、それは人の営みの秘密。人間の科学、それは商売に通ずる扉。ここでは学術研究と現場実践を併せ持った小坂雄二独自の視点から、あなたの仕事と人生に役立つ情報をお伝えします。
こんにちは、小坂雄二です。
こんにちは、三代田悟です。最近番組でも、はい、小坂さんお忙しい中、時間を作ってエンターテインメントにがっつり行っているっていう ね、
は
い、
ね、
お話を、
はい、ルービーとか
よく聞きましたけれども、はい、まあさらにそのお忙しい中時間を作って学会にも行くのが小坂さんっていうイメージがあるんですけれども、
はい、学会ね、まあ、楽しいからね。
楽しいんですね。
私的に、うん、もうポールのコンサートとまでは言わないのでもまあまあ匹敵する
ぐらい楽しいものなんですね。
あと時期がね、うん、学会ってのはこう固まるので、結構まあ春と秋なんですね、はい、ですからまあそこがある意味まあ人々行楽シーズンですけど、うん、これは学会シーズンみたいなところがありまして、はいはいはい、まあ今学会に忙しいですね。まあ、ちょうどね今日はね、あの三代田さんとこう聞きの皆さんとですね、
はい、
ちょっと学会での気づきをシェアしようというところがありまして、
お願いします。
最近ですね、はい、顔を出しました学会の一つに、うん、人工知能学会、
お、まあ、今をときめく
AI ですね、
AI、
人工知能学会ってのありまして、うん、まあ、AI ですね、
いろんなところで話題になってますよね、もうね。
まあね、なんともその話題になってるんだなっていうのを実感するのは来場者の数だね。私まあ博士号の学位持ってるじゃないですか、はい、うん、でこれまあ情報学の学位で、うん、まあ、情報学工学系の、指導教授が私の師匠なんですが、はい、うん、その方人工知能学会とか非常に深く関わっておられるので、
そうなんですか、
もうずっと前からこう人工知能っていうかね、うん、うん、まあ、それに関わるさまざまなことをお聞きしてたので、
うん、
割と馴染みのある分野の一つなんですが、うん、うん、やっぱりねここに来てのこのまあ何度目かのブームなんですけど、これ、
はい、
何度目かのブームなんですが、うん、すごいなと思うのはもうどの会場も立ち見でね、すごいですよ。
そうなんですか、
かなり大きなホールでね基調講演とかあるんだけど、もう立ち見
必ずしも小坂さんのような、まあ、いわゆる博士ばかりということでも
ないだろうね、うん、やっぱ企業の方多いだろうね、こうないう状況になってくるとね。まああとちょうどこう時期的にタイムリーだったのは、
はい、
Google のねディープマインド社の人工知能、
はい、
アルファ5、はい、うん、5をやる5の AI ですよね。
めちゃくちゃ強いやつ、
めちゃめちゃ強い、
はい、
まあ、このアルファ5が世界のトップの中高の方と対局して、うん、もう3戦全勝圧倒という
ニュースな気持ちになりますけれどもね、
うん、あり、もう人間との対局はこれで引退というような、トピックもちょうど重なって、
はい、
まあ、もうますますねホットなトピックになっていますねという。
うん、
でまあ学会っていうのは、まあ、今回はね、
はい、
学会もすごく考えておられるなと思ったのは、うん、やっぱりそれだけ来場者が多いってことを見越しつつ、当然その普段は人工知能学会に足を運んでおられなかったような方々も来られるだろうなということから、
うんうん、
あんまり専門家じゃない人向けの講演会とか、うん、シンポジウムみたいなのあって、あったんですよ、
はい、
でこれなかなかね学会でも珍しいことで、
そうなんですね、
学会っていうのは基本的に研究者の集まり、
うん、そういうイメージです。
そうなんです、うん、それは当たっていて、うん、研究してる人が来てるので、
はい、
例えばねこう対話モデル、
はい、
こう AI と人間が対話するっていう、はいはいはい、この対話モデルの、うん、まあ、研究発表なんかとても内容のいいものがあったんですけど、うんうん、これももう冒頭から司会の方が今回のこの発表セッションは、まあ言ってみれば研究者向きではなくて、あんまりこう AI とか対話モデルとか、
うんうん、
まあ、今日割と初めて聞きますみたいな方向けにみたいなことをおっしゃっていて、
学会なのに、
はい、実際じゃあそういう方はって言って会場で手を挙げていただくと半数弱ぐらいおられて、
あ、そうなんですね、
うん、で確かにそういう方にも ある程度分かりやすい対話モデル の、 あの今までの歴史だったり現状の取り組みだったりというのも紹介されたり、
面白い、
非常にね、あのあとかよく考えておられるだなっていうふうに、あの思いました。もちろん、はい、あの学会なので、ほとんどの研究発表セッションは、まあ、研究者向けですから、うん、これは、まあ、研究者でない方が聞かれるとちんぷんかんぷんみたいな、うんうんうんうん、あの話なので、まあ、今日その分かち合いたい話っていうのはその専門的な話ではないんですけれども、はい、あの先ほどの、ね、アルファ碁に通ずる話なんですが、はい、この、まあ、よく言われる話なんですけど、うん、どうしてこんなにアルファ碁さんは強いんですかというのは、いわゆるディープラーニングという、あの自分でどんどんどんどん学習していくっていうね、はい、うん、ことをやるわけですよ。でそれはもう単純に、まあ、非常に単純化して今ここで喋ると、うん、もう数百万回対局をやってるわけですよ彼は、
うんうん、
で数百万回対局をやるっていうのは人間なら何年かかりますかっていう、
そうですよね、
話で、で人間でも人間の限られた1日24時間1年365日の中でそもそも、まあ、おそらくは碁に向いた才能があって、
うん
うん、まあ、才能ってまたちょっと私なりの定義があるんですけど、まあ、それはちょっと置いといて、うんうんうん、その才能があって、
うん、
でそれを土台に対局を重ね、うん、積み重ねてきたものがその方の脳の中に詰まっていて、
う
ん、
そういうことですね、う
ん、それが強さっていうものだと思うんだけど、
はい、
ね、数百万回の対局を繰り返されるとね、
うん、
でそもそも頭いいですから、
そうですよね
そうそうそう、アルファ碁さんはね頭いいので、それはねやっぱりこう上いっちゃうんだよね。
なるほど。
でこのね、まあ、機械学習とか深層学習とか、まあ、いろんな言われ方をしますけど微妙に同じものではないんですが、うんうん、そのそういうものに対してこう私が今回気づきがあったというか、はい、こう改めてハッとしたことっていうのは、うんうん、まあ、数百万回の対局を繰り返しているっていうのはただ単にぼーっとね碁盤に碁石を置いてるわけじゃなくて、
万全とやってるっていうことでもなく、
そう、その対局をやってるわけじゃないですか、うん、はい、でそこには、まあ、今回引退されるのでアルファ碁さんが、うん、あの置き土産として、うん、このディープマインド社からですね、この数百万回の対局の中の50かな、
お
特別に50の対局をお見せしますと置き土産あったんですよ、はい、やっぱこれを世界のトップクラスの、まあ、囲碁やられてる方々ご覧になって、うんうん、やっぱり目から鱗みたいな、
あ
そういうものがあるわけですよ、
うんうんうん、
でそのねなんかね、そうそう、真剣にかなりその人間同士の対局だとありえないような手も打ってみて、
うん、
試行錯誤してるわけですよ、
はいはいはいはい、
で真剣に数百万回、
これはもう悪手だろうなと思うような普通の人間の判断だったらやっちゃうようなこともとりあえずやってみる、
やってみる、でそうして学習していくわけだよね。でそれを数百万回やってるので、
はいはいはい、
まあ、繰り返し言いますけども、そのただ漫然と碁石を置いて数百万回ではないわけですよ、うんうん、で何を言いたいかというと、非常にことを単純化して今日は、まあ、その AI の解説ではなくて、うん、その我々人間への気づきとして申し上げると、うんうん、
はい、
この試行錯誤力、
あ試行錯誤力、
はい、試行錯誤をどれぐらい重ねられるかっていう力が人間はね衰えてきてる、
うん、
その AI がねどんどんどんどんその力を、まあ、その試行錯誤できる力をがあるからこそその学習していって、
うんうん、
まあ、碁の話で言えば強くなっていくわけで、うんうん、でその衰えてるって私が言うのは、
はい、
やっぱりこう人間ってこういろんなことが便利になったり、
うん、
なんか例えばちょっと分かんないことあったらパッパッとググれば、うん、出てきたりする利便性を手にどんどん手に入れてる反面で、
うん、
こういろいろ苦労して調べるとか、
うん
うん、こう弱くなってるじゃない、
うん、
ですからね、私ビジネスをやってこの商売についてねいろんな方にこう教え伝えるような立場で仕事をやっている中で、なんかそう、じゃああなたの、まあ、例えばその私たちが研究開発して世の中に広めているワクワケというのは、まあ、一撃必殺技じゃないので、
はい、
この知識を土台に、うん、自分たちでいろいろと自分たちの現場で試行錯誤して、うん、自分たちのにおけるワクワケの成功パターンみたいなものを体得していくってプロセスが非常に重要だし、
うんうんうん、はい、
このプロセスがあるからこそ 強いんですね、ワクワクの商人っていうのは。ですから、まあ業種とか地域とか規模とかを問わず結果が出てくるわけなんですけれども、まあこれをできるかできないかっていうここのこう境がね非常にあるんだよね。だからこのそういった試行錯誤を、まあ、ちょっと言い方を変えると面倒くさがるとか、
はい、
この面倒くさいっていうね、言葉がよく出てくるじゃないですか。
そうですね、
なんかこの間話が飛ぶようで別に飛んでないんだけど、この間とある録画しておいたドキュメンタリーを見まして、
はい、
なぜ若者は恋愛しないのかみたいな、
お
面倒くさいってこう言うわけじゃないですか。確かに面倒くさいよね、だってこうシミュレーションして、頭の中で、今回どこデート行く、どのタイミングで何言う、ここでこう告るかとかね、ここでちょっと盛り上げてとかで、そうやっていろいろシミュレーションした結果実行してみたらこけましたとか、いろいろあるじゃない、でそういうのってやっぱり試行錯誤じゃないですか。
そうですね、
でそういうものに対してのみ言ってるのかどうかまあ置いといてね、個々のご意見はいろいろあるだろうけれども、やっぱ結構ねそのインタビューの中でも面倒くさいって言葉が出てくる。でまあいいんですよ、別に人によってはあるところは徹底的に試行錯誤している、でもこの部分はなんか自分の世界観の中でまあいいかなみたいなね、はい、だからまあここはあえて迫られると、まあ、それ面倒くさいって別にさいいんだけど、
はい、
あの総じて試行錯誤をするっていう力が落ちていくと、もう本当にね人工知能の世界で居場所なくなるみたいなね。
あ
もう向こうは数百万回対局しちゃうわけですからね。
そういうことですよね、
何事につけても。ですからなんかいや人間はね人間らしいなんかなんだろう、人間しかできないことをクリエイティブなことやればいいんだよみたいな、なんかね簡単なねなんか僕はそういうなんか曖昧な簡単な言葉では片付けられない状況が、もうどんどんできてきてるという、体半分科学者としてはね、まあ、実感がある、
番組でもよく小坂さんから伺うお話でもありますけれども、小坂さん もう最初からワクワク系の伝道師として明確な答えを持ってたわけではないですもんね。
そうそう、もう試行錯誤試行錯誤、試行錯誤ですよ。で常に試行錯誤ですよ、常に問いを立てて、もう答えのない答えを挑むということが繰り返されてるわけだよね。
なるほどなるほど。
でそういうそれで三太さんも、はい、まあ、独立なさって、
そうですね、
あの自分のビジネスもそうだし、そもそもこの DJ っていう仕事だって、まあ、そういうところがあるじゃないですか、
はい、
ね、それは同じだと思うんですよ。その試行錯誤を止めてしまったり面倒くさがったり、あるいはそもそも相対全体として試行錯誤力が落ちるとね、なんか結局学習レベルが落ちていくわけですから、やっぱりこう自分の中の何か特別なものって作れていかないですよね。それ非常にね改めて感じて、言われてみればその機械学習でね AI がどんどんどんどん自己学習していくっていうのは、それはまあそれによって今 AI が爆発的にあの発展を遂げつつあるんだけども、いやこれ言ってみればものすごくシンプルに物事を言ってしまえばこれ試行錯誤だよねと、シミュレーションを繰り返すとかね、そういうことだよねと思った時に、これ人間やってるかな最近っていう。
逆に言えばその機械は機械でその失敗を1ミリも恐れてないわけですから、
1ミリも恐れない
やっぱそこはもう本当に学ぶべきところかもしれないですよね。
本当だよね、いやそう思います、あとなんかこんな突拍子もない手打ったら恥ずかしいかなとかないじゃない。
ないんですよね、でも実際人間にもそれは実は必要なかったりするわけですもんね、そういう心は。
そうそうそうそう、やっぱりそのそういう意味ではね、そのシミュレーションを繰り返していくということであって失敗ではないわけだから、仮に対局で負けたことがあったとしても、ですから、またアルファ碁の話に戻りますけどね、関係者はこういうことをおっしゃってて、その自分たちはこういったその AI の中にどういう可能性を見てるかというと、そのまだ知られていない知みたいなね、知恵という知識というか、これがやっぱりこういった営みの中から生み出されてくるっていう、まあ語のことで言えば先ほどの特別な50の対局、特別に公開された50の対局のように、そこはまあ非常に非凡な手だったと、人間では考えつかないような手であったと、そこに新たなやっぱり語の関係者は新たな語の可能性を見たということなんですよね。やっぱりそういうことに AI の可能性がありますよということを関係者は、まあ、この今回のことを通じてコメントされてる
ん
ですけれども、本当にね むしろこう機械、うん、というか AI、まあ、例えば AI が我々に見せてくれるような可能性と、また人間 の試行錯誤力がこう掛け算になって、うん、どんどん新しい地が生み出されていくような取り組みの中に我々人間もいなければならない。
なるほど。
思うわけですね。
はい、
はい、
いや、さすがでございます。私だったらそりゃ機械だからすごいよねで終わってしまいそう
だと思う。いやいやいやいや。ね、まあ、皆さん、はい、本当に恐れず試行錯誤をいかにできるかというところだと思います、
うん、はい、ありがとうございます。それではここでお知らせです。各地で開催中のワクワク系マーケティング実践会体験セミナー、ワクワク系マーケティング説明会、次の開催は6月12日月曜日が東京開催、6月23日金曜日が福岡開催、7月5日水曜日が名古屋開催、7月26日水曜日が大阪開催となっています。まだ受付は開始されておりませんが、8月には札幌開催も予定されています。詳細お申し込みは小坂さんのホームページ、小坂雄二 .com をご覧ください。小坂雄二の商売の極意と人間の科学、ここまでのお相手は
小坂雄二と
三尾田悟でした。
小坂雄二の商売の極意と人間の科学、プレゼンティッドバイオラクル。